ハレルヤ、皆さんと共に本当にこの賛美を神様に、ね、捧げることができて本当に、幸いだなと思って、はい、今日も、この礼拝のメッセージのご用をさせていただける、恵みを本当に、感謝しました。そうですね、はい、じゃあ一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、本当にあなたは私たちを愛してくださって、でどこまでも本当にその愛の中で育もうとしてくださっている良いお父さんであることを私たちは知っています。本当に今このあなたへの愛を本当に捧げたくて賛美しましたけれども、本当にそれ以上に私たちが本当に恵みを受けていることを感謝します。今から小さき者がメッセージを語りますけれども、どうぞ取り置き管として用いてください。また聞く一人一人の耳も清めてくださって、本当にあなたが受け止めてほしいということを受け止めることができるように、主をどうぞ導いてください。この時間を感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい、ということで、前にプロジェクターが出てますけれども、今日もあのパワーポイントを使いながら、あの皆さんで、学びの、分かち合いと恵みを、分かち合っていきたいと思います、お読みします。福音を理解し、神と人とに仕えるものへ、新約聖書概論を受講して、ということで、私はですね、去年の12月から今年の3月まで関西聖書神学校で開いてくださった信徒のための学びのコースを受講しました。その、新約聖書概論ということに関してちょっと皆さんで分かち合っていきたいと思います。次お願いします。で、次お願いします。出ますかね。で、関西聖書神学校はですね、教会の中で教育とか牧会とか伝道とか管理とか説教などの分野に仕えている信徒奉仕者のために、開いてくださいました。それはどういうコースがあったかというと、新約聖書概論もそうですし、旧約聖書を学ぶコース、それから教会史とかですね、神学全体を学ぶコースとか、教会の管理とか、それからスモールグループとかコーチングなどをこう導くためのものとかがありました。で、講師は進学校の先生がしてくださいます。で、ズーム開催で、5日間、1日5時間半という、ちょっとハードなスケジュールだったんですけども、グループ討論もありました。本当に日本つつ裏裏、その時は24、5名の方が受講されてたんですけれども、ズームでね、つながって、皆さんで討論することもありました。それからレポートの提出もありましたし、成績もつけられました。はい、そのような、学びでした。で、皆さんがですね、学びたいって思うときってどんなときでしょうか。はい。次お願いします。はい。はい、皆さんがね、これちょっと学んでみたいよって思うときってあると思うんですけれども、お仕事されてる方は、資格を取得して役立てたいとか、それから趣味とかがね、ある方はね、もっとこの自分のこの好きなこととか、興味があることを極めたい、もっと知りたいっていう方もいらっしゃると思うし、もしかしたらですね、この人よりも偉くなりたいっていう、そういう動機で学びたい人もいるかもしれません。で、私のその新約聖書概論を学ぼうと思った動機は何かというとですね、なんちゃってデボーションから脱却したいということだったんですね。これは何かと言いますとですね、私は昨年の5月から、11月くらいまで毎日家族で聖書を読んで、神様の言葉を受け取るという日々を送ることができていました。お父さんと私と子供たち2人とですね、で、神様がね、私たち家族に与えてくださった最大のチャンスがやってきたと思って、これは、生かしたいと思いましてですね、最初は、知恵の書と言われる箴言を読んでいました。知恵の書、そう、箴言の、 箴言ご存知ですかね、31章あるんですけども、箴言 3-4、神と人の前に行為を得、聡明であれ、アーメンとかですね、箴言 3-5、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、アーメンっていう感じでですね、ちょっとすごくいい感じで進んでいったんですね。で、まあ、だけど、まあ毎日読んでいって、次どこの箇所読んだらいいかなって思って考えるというか、まあ、ちょっと自分にも自信があったんかもしれないんですけど、よっしゃヨハネに行ってみようみたいな感じで、まあ、あんまり考えずにですね、ヨハネを読み進めました。でヨハネは皆さんご存知だと思うんですけども、イエス様の奇跡とか印とか癒しとかが前半には書かれていて、本当にベトザトの池で病人を癒された話なんかはですね、当時ちょっと体調に、不安を覚えていた夫はそこからすごくこう勇気をもらって、でイエス様がですね、本当にこうあなたは良くなったって言ったその宣言を受け取るとかいう、そういう良い時間も持てて本当に感謝でした。しかしですね、その後、ラザロの蘇生とか、宗教指導者との対立あたりになってくると、なんでイエス様はその良いことをしているのになんでこの学者たちはよく思ってなかったんだろうとかですね、それから13章からはですね、イエス様が十字架にかかるまでの弟子たちと過ごされた記録になっていくんですけれども、時代背景とかですね、登場人物、パリサイ派とかエッセネ派とか出てくるんですけども、そういう人たちが一体どういう人たちなのかっていうのを、自分が理解できていなかったばっかりに、こう聖書を読んでも、はあ、ここちょっとわからんねって言ってこう飛ばし続けるという日々が続きました。でお母さんはイエス様のこといいいいって言ってるけどさ、イエス様のこと知らんやんみたいなことがあって、あ、そうや、私は本当にこの聖書をちゃんと読み込んでなかったなというその現実にぶつかりました。もちろんそれでもね、ちょうどこう就職したての、ね、子供たちと聖書を読んだり、夫と分かち合ったり、祈り合ったりする時間っていうのは、とってもいい時間だったので、それだけでも続けてたらよかったなと思ったんですけども、まあ自分のその、聖書を知らないっていうことの現実の方にこう、潰されまして、それはもう一回やめてしまいました。で、宗教の例にね、やられてるなと思ったので、はい。やめちゃったんですね。だけど、そんな時にその新約聖書概論の学びどうですかって言われて、あ、受けたいですって言って受けました。しかしですね、その講義の、前にその学長先生がですね、デボーションをしてくださるんですけども、その時の初めの御言葉がこうでした。あ、次お願いします。お読みします。あなたは適格者と認められて神の前に立つ者、恥じるところのない働き手、真理の言葉を正しく伝える者となるように努めなさい。2テモテ2-15ということです。で、このところはですね、パウロが弟子であるテモテへ宛てた手紙の中の一文なんですけれども、本当にこのテモテがこの自分自身の召しを受け取って当時使わされていたエペソ教会でね、巻き起こっていた問題をに振り回されることなく、本当にこう福音にしっかりと根ざしてその働きを進めなさいという励ましの手紙なんですね。はい。でそのあなたはっていうところは、をこう私に置き換えて、富永さんはってなった時にですね、この適格者と認められてっていうところを見た時に、いやいや私はそんなふさわしくないですからって言って、こう謙遜ぶって逃げているこう姿がこう見えちゃったんですね。でだけどその、講義の先生がねおっしゃったのは、最終的にはですね、この、新約聖書概論を学ぶのは、あなた方は自分の知識欲のために学ぶのではなくって、神と人と世界によりよく使えるために学び、またその学んだことを、そのことを生かしなさいというメッセージでした。生かそう、そういう動機じゃなかったかなっていうことを本当にちょっと悔い改めました。で、確かにですね、その うん、自分が知らなかったがゆえにそこの家族のデボーションをこう上手に導けなかったっていうことがその悔しさとなって学ぼうっていうのはあったと思うんですけども、一見良い話のようなんですけども、まあ、どこまで行っても、まあ、自己中心的なプライドによる動機だなと思って、で学びの最初にですねこのことを教わったので、アーメンそうですと、使えるものとなるために福音理解に努めますと意識し直してまたこの学びをすることになりました。で先ほどですねレポートの提出っていうのがあったとお伝えしたんですけども、次の3つのことについて、書いてくださいということで、各セッションごとにこの3つのポイントで、レポート書かせていただきました。1つ目はですねこのセッションでびっくりしたことを学んでて、びっくりしたことで、2番目が、疑問点とか同意できないことで、3番目が学んだことを自分の信徒奉仕者の働きに生かせるとしたら何をするかっていう、その3つのポイントで、書いてくださいということでした。で、まずですね、私この一番の、ことで、まあ、びっくりしたことって、まあ、本当にこう知らないばっかりに、聖書をね、よく理解してなかったばっかりに、たくさんこう、学んだことがあったんですけども、まず一つはその概論という学び方に、まず面白さを感じました。新約聖書のね、福音書や、パウロの書簡とか、黙示録に入っていく前に、当時のこの地図を用いてですね、地理的な舞台を、まあ、学んだりとか、それから気候とかですね、あとは歴史的背景、それからユダヤ人の言語とか文化とか、まあ、ユダヤ教の諸宗派について、先ほど出ましたけどパリサイ派とかですね、派とかですね、そういうのがどういうことでそうなってるかっていうことを幅広く学んでいきました。で、イエス様の時代もですね、地中海の沿岸、地中海の沿岸ですので、文化的にはヘレニズム文化といって、そのギリシャの影響を受けていました。ですから文化も政治も宗教と深く結びついて、あらゆる物事についてですね、それぞれに深く関わる神々が存在していたそうです。で、どんな神様かというと、例えばこうパンを焼くときに関わる神様がいたりとか、なんかこう旅行の神様っていうのがいたりとかして、ユダヤ人たちがですね、その地域の他の神々を祀ったりとか、祝祭をね、守らなかったら地域の人たちからですね、非難されることもあったそうです。まあ、現在の日本とあんまり変わらない状況なんだなっていうのを知りました。そしてそんな時代背景にあってですね、当時のそのパリサイ派とかサドカイ派とかエセネ派っていう方々がですね、その自分たちのユダヤ教のをこう守りたい、区別したいっていうことで、それを本当にこう一生懸命、その神様から与えられた律法を一生懸命守っていたっていう背景は、あそこから来るのかっていうことで理解ができました。はい。で、2番目のですね、疑問点とか同意できないことっていうのはですね、今も聖書学者による聖書研究が進行形だそうです。なので一般的で有力な説が私たちのもとに届けられているそうです。だから講師を務める学長のその言葉とかを鵜呑みにしないで、あれこれちょっと言ってることおかしいよねっていうことがあったら、それも書いてくださいという、その謙遜な先生でした。はい。でもう少しですね、学びについてお話しすると、特に私はですね、この福音書を書いたとされる筆者とかですね、書記の心に触れたのがすごい恵みでした。その福音書を書いたとされる書記は、福音書自体に著者名が明記されていないので、伝統的にこうマタイの福音書とかってあると、マタイが書いたんだろうなとか、マルコが書いたんだろうということで、そのようにこう伝統的に言われていることをがそのままこう流れてきているということでした。でそれと同時にですね、それぞれの著者が強調したい点によって、で同じ出来事でも違う角度でその見た記事にをこう書いているっていう話もびっくりしました。これ皆さんご存知の方が多いと思うんですけれども、それぞれのその福音書にね、マタイとかマルコとかルカとかいますけれども、それぞれが見た視点をこう 違った角度で、同じ出来事なんだけども、こう違った視点で見ているよっていうことを、改めてそのことを裏付ける、学びをさせていただいて感動しました。それとですね、皆さん のお手元にもですの修法にもですね、使徒信条っていうのがあると思うんですけども、はい、使徒信条の6番目をお願いします。これが何かと言いますと、当時人たちが中心となっていた教会でも旧約聖書のことと共にイエス様のことも本当にこう何とか伝えていきたいという思いでいっぱいだったと思います。でもね、当時識字率も高くなかったとかですね、言葉によって伝えないといけないかったので、本当にこの大切なポイントは何かということでこうまとめられたのが使徒信条ということでした。これね、本当にご存知の方はよく分かって理解されていると思うんですけれども、本当にこの使徒信条を読むと、イエス様がよみがえられて、弟子たちに現れて、そして昇天されて聖霊が与えられたという事実を、その後にですね、弟子たちがイエス様がされたことの中で不思議だったことや奇跡だと思ったこと、それから癒しとか解放とかの証、そしてそれからイエス様が話された例え話とか、こう予言的だったことを思い出して、教えて編集していく中で、こういう使徒信条も大事にしながら、でもこう福音書っぽいものがその時にたくさん書かれたそうです。でその内容はまあそうかなっていうこともあったんだろうなっていうのも容易にね想像できるんですけども、本当にこのキリスト者の間でもですね、こう世代交代がこう進んでいったりとかですね、こう迫害が起こったり、この教えはどういうことだみたいな感じでね、これ違うじゃないか帰ろうとかいうこともあったかもしれませんとかですね、異端がこう誕生することがあったりとかする中で、本当にこのキリスト者が用いるにふさわしくその権威のある書を確定する必要が生まれて、そしてまとめられていったのが現在の新約聖書とのことでした。本当にこの今ね当たり前に読まれていますけれども、そういう歴史を通ってイエス様のことが伝えられているんだなと思うことをした時に本当に感動をしました。私はで、知らなかったことを本当にこう解き明かされていくっていう時にですね、本当にこう後に続く弟子とかまたその次の弟子たちに大事にしてほしいなって思う思いをこう書物にしたんだなっていうことが、はい、分かってとても感動しました。はい、そしてこの、さっきのレポートの3番目、その学びをね学んで、その自分の知識欲だけじゃなくって本当に、神と人と世界に使えるためにあなたは何をしますかというこの問いですよね。私はこの3番目の問いが一番大事だなと思って考えたんですね、このメッセージをねするにあたって。でその去年の12月から3月ぐらいっていうのはちょうど法人事務のことで一生懸命だったので、文章を書くこととかその教会の文章を管理ってどんな風にするんだろうみたいな、そういう視点からその新約聖書概論、イエス様はそのことについて何て言ってますかみたいな感じで調べて、でそのようなレポートを書いていました。だから神様本当にねどの分野でも語ってくださるんだなと思って、その内容を読み返してたんですけども、一段落しましてですね、じゃあ私この3番一体何するんやろうなと思って考えてました。で、考えがこう及ばないうちに、今週に入りまして、でちゃんと考えないかと思ってですね、お家の中にねいるとどうしてもこういろんな雑事が目について集中できないので、どっか集中できる場所ないかなと思って探して行ったのが昼間の回転寿司屋、丸寿司屋あるじゃないですか、あそこの、でした。でカウンター席もボックス席もね、こういうパーテーションにこう挟まれて、人目につきにくいし、いいとこ見つけたわ、ここ涼しいし、こうボタンポッと押したらね、こんな新幹線みたいなのにこう乗ったこうお寿司が来るし、一皿ずつだからね、そんな満腹食べなくてもいいから、いいとこ見つけたわと思って、思ってました。 するとですね、LINE にですね、まあ、なんていうかな、そう、その日は木曜日だったんですけども、クレートのね、子供たちが、八島登山をしますと。暑い中ですよ。もう本当に、どうかに乗ってください、みたいな。ラインが来たんですね。で、ああ、祈らないかんなと思って、私はこんな涼しいところでこんなメッセージ考えよるけど、ごめんねとか思いながら祈って。で、次にですね、その次の日、金曜日には、香川コーチングが行われますと。で、香川のね、先生たちが来て、7つの本質について学びます。祈ってくださいって来たんですね。で、その2つの、ことを、にはですね、今日は一緒にダブルメッセンジャーで立つひろみ先生はがっつり関わってるんですよ。この暑い中登山をして先生たちのためにね、その会を催すために働き手として頑張っている、そういう人の3番と、本当にこの寿司屋で涼しいところで3番考えてる自分のこの3番をみんな聞きたくないやろうなと思って、もう私ここに立つ資格ありません、神様ごめんなさい、私は3番を探すことができませんでしたと思って、日中のその寿司屋のカウンターでこの目の前にですね、この書類をこう散らかしながらね、ずっと見てぼーっとしてたんですね。そしたらこうカウンターの前をこうレーンがこう流れていくじゃないですか、ね、それをずっと見ながら、ああ、なんかこうそのレーンの上を本当にこう皆さんのことがこうこれ走馬灯っていうんですかね、こう流れていくのを感じたんですね。私は本当にこの救われてから本当にこの教会につながれて、最初はねセルで救われて、でセルの皆さんに最初は文句ばっかり言ってたんですけれども、よく聞いていただいたりとか、それから御言葉でね祈っていただいたりとか、で、ね、中高生と関わらせていただいた時にはほんまにこう楽しい時間を過ごしていたし、本当にその救われてから後のその自分、神様が私にしてくださった良いことがこうその霊に乗ってねやってくるんですよ。それを見ながら神様ありがとうございますってここでもね主は語ってくださるんだと思って、本当にこう嬉しくてこうずっぷしてこう一人泣いてました。本当にその光景はちょっと異様だったかもしれないんですけれども、で神様はもう本当にどこででも語ってくださるなっていうのを思って感謝しました。で、このパウロもですね、弟子のテモテに手紙を書いた時、獄中ですからね、そんなお寿司屋さんのそんな涼しいとこじゃないですよ、環境もすごく悪い中ではあったと思いますけれども、本当にそのイエス様の希望をだけをこう胸にパウロにこう期待するその気持ちを持って本当にこう喜んでその手紙を書いたかなって思った時に、はあ、神様は本当にこうどこででも語ってくださるなっていうのを本当に思いました。なので本当にこの3番、私の3番は何かなって思った時に、その自分が苦しかった時、辛かった時に話を聞いてくれて、そして希望がなかったところにその希望を、信仰のゆえにですね希望を語ってくれた皆さんとその教会に仕えるっていうことだよねって思って、改めてその心を再確認したという時間になりました。はい。で最後ですね、その御言葉をですね、第二テモテの2の15をリビングバイブルで読みますと、あなたは神からよくやったと褒めの言葉をいただけるように熱心に励みなさい。神があなたの仕事ぶりを評価されるとき胸を張っていられるような働き手になりなさい。そのために聖書が教えていること意味することを学びなさいということでした。新約聖書概論の学びを走り抜いて、本当にイエス様が本当に戦っていたものの正体も知りました。それは私が家族デボーションでつまずいたイエス様の言葉と弟子たちの理解の間にこうどんどんこう溝ができていった、その難解な福音書の理解を助けてくれました。当時の、ね、弟子たちはイエス様が、ね、武力でローマを打ち破れば、本当にこう敵対していた宗教指導者たちもイエス様の協力者になって、それでイスラエルの神も清くなったエルサレムの神殿に帰って来られるな、帰ってくるに違いないって考えていたと 思います。しかしですね、イエス様の取った行動はですね、ローマや宗教指導者たちの背後にいる本当の敵であるサタンとを本当に十字架にかかるその時まで祈りによって戦っていたというその事実でした。武力を、ね、武力でもって制してもそのサタンの手先にしかならないことをイエス様はよくご存知でしたから、本当にその真理を理解した時に本当に私自身もそのことを、まあ、世の中で本当にこうね、いろんな、自分自身にこう力をつけて頑張っていこうって思ってた自分のそのプライドをこう砕いて、本当の真理とね、本当にこの御言葉によって勝利することの意味を理解させていただいた本当に神様に栄光をお返しします。はい、それで八島登山の中でもですね、神様語ってくださったと思いますけれども、ずっと働いておられるひろみちゃんにバトンを渡したいと思います。
はい、お手汗がすごいレリア、私もじゃあ、同じ学びをしたんですけど、多分今から語ること全く違うので、同じ学びをしたのって思われるかなと思うんですけど、私はなんかトミちゃんがこういう学びをしてこういう流れでしたよっていうことを言ってくださったのにプラスで報酬に気づいたこと、心に留まったこといくつか語ろうと思います。いいですかね。ありがとうございます。それで OK です。はい、1番をお願いします。これ自分のためにもう一個前のやつお願いしますね。自分のための御言葉というか、キーワードを書いています。これ今回のテーマ、福音理解が深まるなんですよ。阿部先生と整えを一緒に整えてもらった時に、福音理解が深まることが献身につながる、そのことを語ってねっていうことを言われて、はい、そうしますって言ったんですけど、忘れそうなんで書きました。はい、でも学びを通して本当に福音理解が深まるっていうことの恵みを受けました。では次お願いします。私が学ぼうと思ったきっかけは、いけますか、次行かない。私が学ぼうと思ったきっかけはこれです。クリエイトでもう14年目だと思いますけど、働きをさせていただいております。で、チャペルのメッセージをしますし、朝の礼拝をするし、いつも御言葉を子どもたちに語らないといけない立場なんですけど、でももうどうしても空回りして、後でこんなこと言うんじゃなかったとか、あれこれまといてなかったなって後悔することがよくあります。で、本当に自分の思いだけ語ってしまったり、人に御言葉当てはめてしまったり、肉が強いなっていう自分の姿を見るし、霊が弱いなって自分の姿を見て本当に落ち込む時があるんですけど、でも落ち込んでる場合じゃないのでね、毎日来ますから、八島の登山の時だってやっぱり山を祝福して、場所を祝福して祈りますし、毎日の子供たちとの生活があります。だから導き手が必要だと思っていたところにこの学びがやってきました。まるでこのシーンのようでした、ね、次お願いします。エチオピアの宦官のシーンですね。御言葉読みます。すると霊がフィリポに追いかけて、あの場所と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。これからフィリポはイエス様の預言の箇所を宦官に語って、そしてこれが救い主だということを宦官は分かって、でフィリポは働きが終わったらイエス様に取り去られ、神様に連れ去られてね、行くシーンなんですけど、でもこの導きがあってよかったと思ったんです。っていうのは、コロナのこの状況でなかったらオンラインで授業を受けるということは叶いませんでしたから、今本当にチャンスを神様くださったなと思って喜んで授業を受けることにしました。はい、で次何したかな。じゃあこのままでいいです。そうですね。で、今からは1番をずっと言っていきます。っていうのは、こんな なことを発見した、こんなことを新しく知った、こんなことをなんていうの、分かってなかったのに分かるようになったっていう、こう喜びがいっぱいあるので、皆さんに聞いていただこうと思います。まあ、何をするためという、使えるためなんで、自分が使えることのために変えられていなかったらあんま意味ないんですけど、ちょっとチェックしてくださいね。最初は新約聖書概論なので、弟子たちの姿とか使徒たちの姿とか、そういうのを見て、あ、良いモデルを学ぶのかなと思ったんですけど、それがもう全く違いました。目が止めさせられるのは、こう間違いとか、自己中心とか、そういうね、肉の強さがたくさんこう書かれて、そしてその反対側でイエス様だけが本当に素晴らしい、イエス様だけが本当に清い、イエス様だけが本当に力があるということが何度も何度も繰り返し表されてるんだということが分かったのが一つの発見です。なんか私たちは誰かをお手本にしたくなるけど、お手本にするべきなのはイエス様だけなんだ。これはもう自分のことを習っても絶対欲しくない、他の人を習って欲しいとも言っちゃいけないの。このイエス様を習って、イエス様に従いましょうっていうことを私はいつも思っとったらいいんだっていうことに気づきました。次です。次は、時代背景ですね。で、聖書を私は何にも学びは今までしてなくて、自由に読んでますから、旧約聖書読んだらイスラエル中心で書いてありますよね。だから世界の中心がイスラエルだと思って読んでたんです。でも学びをすると、あ、イスラエルは本当に端の方に追いやられて、周りに強い国が囲んで、いつも肩身の狭い思いをして、いつも虐げられてる人たちだったんだ。でもその人たちを神様は本当に目を留めて、特別な祝福の民としてくださっていたんだっていうこと。だから私たちはイスラエルを今でも祝福するし、そして神様が見られるように世界を見るんだっていうことが初めて分かりました。その分からずに読んでた時と、やっぱりイスラエルに対する思いが変えられる、そのことの恵みを得ました。はい。で、次はトミちゃんも言ってくれたユダヤ教の諸教派ですね。で、私たちは私自身は旧約聖書、新約聖書読んだら、パリサイ派の人、あ、こんなこといかんなとか、サドカイ派の人、あ、こんなこといかんな、エッセネ派っていうのがあったらしいよとか、なんかそういうふうに読んでるんですけど、でも読むと、彼らは本当に律法に熱心だった。神様が、メシアが来られたっていうことを知らないだけで、神様の御国が実現することを本当に熱心に求めていたから、このちょっとの違いが受け入れられずに争ってたんだっていうことがよく分かって、で、今の教会も同じだな、ちょっとの違いでもイエス様の御国が実現することを求めてるから、本当にそのことだけ大事にしたらいいんだっていうことが分かりました。で、裁き心ね、自分が示されて、自分と違うものを裁く心、自分と違う考えをこう排除したくなる、その心が自分にあるなと思って、で、いつの時代も同じだから、私も、これを乗り越えることができるなっていうことを、まあ、学びを通して、気づきました。それから次はね、イエス様は病人のお医者さんだったっていうことです。なんか当時のこととか思いつかないので、病人がいつも運ばれてきますよね、イエス様のところに。で、こう山を登った時、みんなに5000人の食事かな。をした時も、病気の人とか、こうずっと ついて登っていたじゃないですか。で、それが、なんでかっていうのがよく分かって、それは当時医療がなかったっていうことを、あ、なんで気づかなかったんかなと思うんですけど、でも、分かったんです。だから、本当に、イエス様は一番貧しい人とか、一番、癒しを必要としている人、一番囚われて解放し、必要とされている人、人が、こう、避けて、あなたと関わりたくないって言われているような人たちを、本当に触れて、癒してくださって、自由にしてくださってた、それが奇跡だったんだなっていうのがよくわかりました。なんか自分自身の、関わる人のことを思いました。本当に一番弱い人、一番虐げられてる人に心寄り添わす自分であったかなっていうことをすごく思わされて、なんかこう、いつも仲間だけでいたい。いつも、 礼拝者だけで一緒にいたいって思いがやってくるんだけど、でもイエス様一番困ってる人たちに近づいていかれて受け入れてくださってたんだっていうことをすごく印象に残りました。はい。あとはイエス様は完全に人だったけど完全に神だったっていうことです。これも三位一体が私なかなか自分でなんか消化できてないんですけど、イエス様は人として生まれて全ての痛み苦しみとか人間として持つ感情を全部体験されたっていうことが一つの事実と、それから全くに神様に導かれて一つの思いで神様の計画をなされたっていう、この全く神だったっていうことと、そしてそれが実現されたのはいつも聖霊様の導きに従っておられたっていう、この三つのところが、あ、この三位一体ってこういうことなんだな、まだ自分の言葉では説明できないけど、でもイエス様こそ三位一体だったんだなっていうことをすごく思わされました。っていうのもイエス様の旅の道は普通の人が通った道と違うということを学んだからです。エルサレムに行くときもいろんな旅をするときも普通の人が通らないような、っていうね、サマリアの女の人のところに行ったりとか、こう違う道を通られたそうなんですよ。それ知らなかったんです。で、学ぶと、あ、聖霊様の導きって普通と違うことをさせるんだな、当たり前と違うことの中でイエス様はその時に起こすべき奇跡をされたんだなっていうことがよく分かりました。だから、権威っていうのはもう一方的に上から与えられるもので、自分の内から出るものじゃない、自分の考えから出るものじゃない、そのことをよくね分かりました。だから私はいつも言いたいことも自分から出るし、やりたいことも自分から出るし、考えも、あ、こう思います、あ、思いますって思っちゃうんだけど、でも本当に神様の御心がなるときには上から与えられたものしかならないっていうことがよくよく分かったんです。で、ああ、そういうことかと思いました。それは次の御言葉、これですね、これ伝道隊でいつも言われる言葉ね、覚えてますよね。これ読みますね。彼は答えて私に言った。これがゼルバベルに向けた主の言葉である。武力によらず、権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は言われる。これ新共同訳ですけど、新改訳で聞き慣れた言葉で言うと、権力によらず、能力によらず、私の霊によっての言葉でよく暗唱される御言葉ですね。だから人から出たものは何にもならない、神様から出たことしかならないんだということが全ての学びを通して何度も繰り返されて、あ、これが当たり前だから、伝道隊いつもこの御言葉を言うんだなということを初めて体験しました。はい。ね、あとね、神の義についても間違った考え方を持ってたことが分かりました。神の義、義とされるっていうのは私が良くなることじゃない。神様が私に対して信仰を持って、神様の良さが私に現れてるだけだっていうことを学びました。だから私は信じます、だから義とされました、アーメンって言うんだけど、義とされたのは私のなんていうの、努力とか信仰とかによってじゃなくて、一方的に神様があなた義ですって言ってくださった、それだけ。もうなっちゃんのこの前のねメッセージとも重なりますけど、神様の信仰なんだこれはっていうのを学びました。だからもう本当に最初に戻りますけど、自分が語ることで自分が落ち込んだり自分がこう喜んだり、そんなんすることも一切ない。だって御言葉は神様のものだし、そして全ての語るべきことは神様から来てるんだから、なんか自分がどうとかそういうのはもう本当にどうでもいいんだっていうことが、この学びを通して、気づかされました。っていうのは神様はすごいからです。何度も繰り返し、どこの御言葉を開いても語られることは、人の肉の弱さは神様ものともしてないということ。それから、人の良さのことも必要としていないこと。石ころからでもアブラハムの子孫を起こされるイエス様は、人の良さや人の努力とか、人の頑張りとか、そういうのは求めてない。私ももういいものじゃないですってもう堂々と言ったって、何にも構わない。それは、神様が義であって神様が良いお方だから、それをすごく何度も何度も聞くことができて本当に恵みでした。だから私はずっとこういつも 何の活動するにも、ああ、へりくだりの足りないものだなっていつも思います。こう、うなじの怖いものって、わかりますか？ここにこう、鉄板が入っとるような感じで、頭がいつも下がらない。ちっちゃい頃から猫背でここ定規を入れられたんですけど、お辞儀しようと思ってもこうなるんですよね。で、こう、頭を下げること、イエス様にへりくだることのできないもの、自分がっていつも思ってしまうものであるなっていうのを、信仰の日が長くなるにつれますます思うようになりますけど、でも神様はそんなことをものともされずに、御心をなさりたいんだったらなさるんだっていうことを思うことができるようになった、この恵みは学びによったなと思って、本当にいつまでも自分自身を振り返るメッセージをしなくてよくなった、この恵みを本当に感謝しています。はい、なので、最後の御言葉お願いします。この御言葉が最後心に留まりました。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知なものにも理解を与えます。詩篇119の130、新改訳で慣れた言葉で言うと、御言葉の戸が御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。ね、アメン。私はこの学びを通して何ができるようになったっていうことないんですけど、でも語ることが楽になりました。それは自分の良さは関係ないからです。神様が素晴らしいから。だから、本当に御言葉に力があって、聖霊様が働かれるときに、どのようなものがどんなふうに語ろうとも、聖霊様は必ず、ことを起こされるし、神様の素晴らしさはいつだって変わらないっていうこと。そして、その上で、私は分かった上で、自由に語っていいんだなっていうことを学びました。だから、本当に子供たちに対して、いつも語るために皆さん、聖霊様が働くように祈ってください。私は勝手に語ってしまうものだけれども、神様の自由が私の上に臨んで、で、他の先生たちの上に臨んで、で、子供たちも詩を賛美するときに聖霊様が臨んで、イエス様の御心がなればそれでいいです。だから、全部そうですね。賛美するにも奉仕するにも何でも主の御心がなればいいし、で、私たちはただイエス様の姿を追い求めていくだけだっていうことを学びを通してまだ受け取りました。感謝です。じゃあ祈ります。はい、イエス様ありがとうございます。どのような弱いもの、力のないものも主は御心のままにお持ちになることができることがよく分かりました。そのために長い間多くの先達の先生方が御言葉を取り継ぎ続けてくださって、また聖書を学び続けてくださって、福音を分かるように語り続けてくださって、私たちのところにこの恵みが届いていることを知りました。ありがとうございます。ますますあなたの福音を理解してあなたに近づくものになりたいです。でも本当に私たちの弱さを乗り越えてくださって、ものともせずに御心を行ってくださるイエス様、あなただけを信頼します。どうか人の姿ではなくて主の姿だけが全てのことを通して表されますように、イエス様あなたの良さだけが輝きますように、そのことだけ願います。イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。